野木さん。
はいはい。
女性に言われて傷ついた一言。
女性に言われて傷ついた一言。
はい。
なんすかね。覚えてないっすね。
お、
うん。
伊達男。
いや、言われてるんでしょうけどね。忘れちゃうんじゃないですか。嫌なことは。
はあ、いい性格じゃないですか。
覚えてないです。
おお、それは、なかなか幸せなことだと思いますね。
そうですかね。
そうですよ。皆さんの一つ二つ思い当たる節があるんじゃないでしょうか？
いや、あまりにもショックで記憶を封印してるんじゃないですか。
あ、そこだけ、そこだけ。おお、なるほど。
ダニエルさんなんかあります？
まあ、あるけど、なんかもう、センシティブすぎてここで言えないような
ああ、
こ
なる
とと
ほどね。
か。
あ、でも本当に傷つくことってそうだよな。言えないよな。
そうですね。でも女性に言われてたからね。女性ならではの、あれなんでしょうね。普通に男性に言われて傷つくこともたくさんあります。そっちの方が多いかもしれないな。
まあ、それはね、確率的に言ってもそうですよね。
そうですね。異性に言われて傷ついた一言。なかなか、パッと出る、ここでさらっと言えるようなのは難しいですね。
そうっすね。いやー、ちょっと申し訳ないですね。ちょっとこういうところがね、弱いですよね。アドリブが効かないっていう。適度に話せるけど、まあまあ刺さるっていうようなエピソードを用意しとかないといけないっていう。ゼロか、えぐいのしかないっていう。
そうなんですよね。こういうところが、なかなか僕らは苦手なラインではありますね。
確かにそうっすよ。
こちらは、オトさんからいただいたものですね。
ありがとうございます。そして申し訳ないです。
そうですね。そして、あれですよ。うかうかしてると、この質問も皆さんも、ネタが尽きてきましたので、すぐこんなんでネタ尽きちゃいますから、なんかあったら、ぜひ送っていただけると、乃木くんの、への最初の質問ということで、ちょっと、また何かあったら送ってください、ぜひ。
そもそも、そうか。私限定なんですか、それは。二人にとかじゃないんですね。
そうですよ、乃木くんへの質問ということで。僕が最初に乃木くんにね、質問する、恒例の何かです。
こっちがね、ネタなかったら、まあ、パスするって感じですけどね。
ああ、まあ、乃木くんにないときはこっちもないですよ、大体。
そんな頼りないことを おっしゃらないで。
まあ、温まらないうちですけれども、始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私が語りにいると、クリエイターの乃木がサイコロを振って冴えの目のお題に沿った投稿をしていくというトーク番組です。アニメポケットモンスターですけれども、
ポケモン報告。
サトシが引退しましたね。
弟。はは
い、目指せポケモンマスターのシリーズと、もう終わりました、最後のシリーズが。
なるほど。
はい、この時点では、今これ撮ってる時点では、まだ新しいシリーズ始まってないんですけれども、もう始まりますね、そろそろ。
もう主人公交代。もう交代はしてたのか。
いや、前のシリーズも、まあ、サトシでしょ、やっぱり。
そうか。
まあ、ゴーンっていう、まあ、相方がいて、そっちもぽいかなと思ったけど、やっぱ最終的にはサトシになっていきましたね。まあ、ダブル主人公って感じでしたね、最後は。
まあ、ブリッジってことか。
でもね、結局、今年に入って、目指せポケモンマスターということで、サトシだけ、一番初期の、メンバーで、3人で、旅するというストーリーがあって、それで、ね、一回家に帰って、また旅に出て終わるというところでしたね。で、ずっと一番最初のシリーズから、なんか、ポケモンマスターになるということを目標に旅に出てたんだけど、具体的に何だかよくわかんなかったんだよね、ポケモンマスターっていうのが。
観念的な。
そう、シリーズいっぱいあったけど、なんか最後には各地方のリーグに出て、
うん、
それに勝っていくのがマスターなのかなっていう感じでストーリーは進んできたんだけれども、
うん、
やっぱりチャンピオンとポケモンマスターは違うんじゃねえかっていうことに最後の方にはなっていって、
うん、
で、一番最後のシリーズですごい昔のライバルが、
うん、
チャンピオンになった君は今どこまでポケモンマスターに近づけたのかなみたいなことを投げかけるわけですよ。それでまあサトシも考えるわけですね、
うん、
なんだポケモンマスターってみたいな漠然としてはね。
なるほどね。
で、まあ、最終的に、サトシが夢を見つけて、
うん、
また旅に出るということで終わりました。
それがマスターであると。
そうそうそうそうそう。で、最終的に一番最後エンディング何に使うのかなって話したんですけど、パートナーとかと、
うん、
と子供とかとも一番最後何の曲かなとか。俺はね、結構最後のシリーズになると昔登場したキャラクターとかいっぱい出てきてたから、結構大人向けに作られてるところもあるなと思って、小林幸子が歌ったね曲がずっと前あったのよ、
うん、
それがすごい良くて結構大人がグッとくる曲だったんだけど、うん、それ使うんじゃねえかなと思ったけどね、
うん、
違いましたね。
ちなみにそれは演歌ではないんですね。
演歌ではないです。うん、まあ歌い方は相変わらず、
ちょっと拳が入るけどってことは。
あ、はいはい、うん、そうなんですよ。で、一回ね、サトシが家に帰った時にお母ちゃんが新しい靴を用意してくれるんですよ。
うん、
そこでもう昔のファンはピンとくるわけですね。
そうなんすか。
あの歌が来るっていうので。そう、歌の中でこうスニーカーが出てくる曲があるんですけど。で、まあよく考えてみたらもうそれしかねえよなって感じです。
泣けるじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
で、歌の最後のところで、ハローマイドリームって言うんですよ。
うん、
多分作られた時はそんなに意識された。まあ夢叶えて終わるみたいな感じで。
繋げたわけだ。うん、
歌ってたと思うんだけれども、最後、それは夢を見つけて終わるんだっていうことで、また旅に出るんですよ。
ほうほうほうほう。
夢っていうのは、まあ、世界中のポケモンと仲良しになるみたいな。
狩るんじゃなくて。
ん？
狩るんじゃなくて。
ハントとはまだ違いますからね、サトシの場合は。
ゲットって狩るってことじゃないんですね。
いやー、なかなかいいラストでしたね。
なるほどね。
タイプワイルドっていう曲で最後締めましたね、ま
あ、旅立ちの後ろ姿で終わる系のラストですか。
そうです、
うん、
うん。感傷的にならず新しい夢に向かいまた旅に出ましたね彼は。
やっぱしじゃあ私の予想通りシスならば戦いの荒野でっていう北斗の拳パターンだったわけですね。
何
最終回は猿っていう。
ああ、うん、これ見てないんだよね。
まあまあまあ、だってこれね、数多くの友たちとの戦いを経てさ、最後背中で終わるっていう、うん、
そう、
うん、じゃあポケモンマスターというのは何らかのこう具体的な形ではなく、まあ、生き様そのものであると。
そうですね、
ことですか、うんうん、
はい。いや歌がですね、非常にいい歌が多くて、オープニングエンディング、
うん、
よく僕聞いてたんですけど子供とかと一緒に、
うん、
普通にもう欲しくなって、CD ボックスセットみたいなの買いましたね。
ああ、あれですか、ツイッターにアップしてたやつ。
そうそうそう。9枚組の。
今、整理中だというのに買ったんですね。
増やしたんですよ。
そっか。あ、
そう、ああ、もう整理進んでますよ。150枚ぐらいをですね、うん、プラスチックのケースから引っぺがして、
うん、
コンパクトなやつに。映し替えてますね、今。
なるほど。リッピングって、データにしたりはしないですね。
データになってますよ、ほとんど。
あ、ほんと？あ、まあ、普段聞くように。
うん。
そこそこ。
でも、僕は、形、物好きなんで。
それは残しておきたいと。
うん、ライナーノーツとかもあるし、やっぱそれを取ると、ライナーノーツ開くと、やっぱ、あそこの店で買ったなとか、我慢できなくて電車の中だけで読んだなとか、そういう思い出もありますし、
うん、
あとあれですね、結構 CD 入っているプラスチックの部分を剥がしてみたら、こんなとこにもイラストあったんだっていうのも結構あって、
うん
うん、 楽しかったですね。新しい発見も
あって。ああ、そうね。意外と変なところにデザインあしらってたりするからね。
うん。うん、なんか見えないところは白ってパターンが多かったんだけど、うん、なんかね、何枚かはあったね。隠れイラストみたいなやつが。
うん。
それでコンパクトなケースには移し替えていて、まあ僕はやっぱ形あるものが好きなんで、
うん、
データにももちろん知ってますけど。
なるほどね。
うん、そうですね。今移行中です。そうですね。あとはですね、今日さ、
うん、
子供と一緒にちょっと散歩出たの。
うん、
で、本当家出て数十メートルのところを子供と一緒に歩いてたのよ。
うん、
したらさ、ちょうど俺の前を外車がさ、信号で止まったの。
うん、
で、中に乗ってる人と一瞬目があったんですよ。
うん、
俺が、あーと思って、向こうも、あ、気づかれたかなっていう感じで目そらして前向いたの。
有名人か、うん。
そう。武藤敬司でした。
運命感じますね。やっぱし。
いやー、びっくりしましたね。さすがになんかジロジロ見てるわけにもいかないしさ、うん、信号だしさ、向こう車だし。うん、だからなんか、ね、声かけるとかそういうのもできなかったけど、びっくりしましたね。
え、これまで偶然会ったこととかないでしょ？
ない。
引き寄せられたんじゃないですか、やっぱし熱い思いが、
うん、この間ね、うん、そんな話をして、
うん、
ね、武藤敬司の話をした、こんなタイムリーなところで
、うん、
偶然見かけましたよ。
それまで、ね、見たことないのにね。
ないないない、うん、
いいですね、う
ん、そんな驚きがありましたね。
やっぱでかかったっすか？
うん。やっぱでかいよ。
ああ、やっぱそうだな。
うん、やっぱすぐ分かったね。
うん。
スキンヘッドだしさ、分かりやすい。
ああ。
うん。そんな感じで今日はね、ちょっとね、テンション上がりましたね。ちょっと。
うん、ちょっと胸がホカホカしてるわけね。
そうです。子供に、武藤敬司だ、武藤敬司だとか言って。
お子は知らんでしょ。
え、って知らない。
なるって
。
うん。
とか言って。
スーパーヒーローです、スーパーヒーローです。
そうなんですよ。
まあ、近況報告ってことで。
はい。
うん。
野木くんの方もちょっと、近況報告が。
そうですね、近況報告。まあ、私、ね、もう一個、ポッドキャストやってたじゃないですか。
うん。
ハードボイルド読書探偵力という。これがこの間終わりました。
終わったんですね。
最終回です。別に最終回のつもりの回ではなかったんだけど、はい、まあ、ちょっと、堂本さん、
うん、
相方の堂本さんの体調もね、優れないので、まあ、ここはちょっとやめようかということになって、うん、
はいはい、
急遽、うん、畳みましたね。だからすごい中途半端なところで終わっちゃって、そこはちょっとなかなかね、まあ、残念なんだけれども、うん。
そうなんですよね。ツイッターの方ではなんかお知らせが出てたんだけれども。
う
ん、
そうそうそうそう。普通はね、なんかこう、音声でね、ちゃんとね、終わるよって言わないと、ツイッターフォローしてない人もいっぱいいるんでね、
うん、
伝える術がないんだけれどもっていうことで、ただまあちょっともろもろね、最後の回を撮るのも難しいので、うん、まあ、ツイッターだけになっちゃったんで、代わりにこっちでご報告ということで、うん。
そうですね、ツイッターをやってなくて、読書の方とカエサルを両方聞いてるっていう人がね、
うん、
もしかしたらいるかもしれないんで。
そうね。それ以外はもう届かない。もうだからさしていただくしかないね。あ、更新ねえな。終わったな。つって。うん。そうなんですよ ね。なかなかね。うん。
まあ、なんだかこの時期、バタバタと終わっていくラジオもたくさんあって。
いろんなものがね、終わってましたね。うん。
はい。
まあ、そういう時期ですよね。やっぱし。
まあ、民放は改変っていうのがありますけど。
あるけど、やっぱこう、なんていうのか、こう、例えばビジネスとかさ、そういうこと以外でも、やっぱ精神的にも年度末みたいなのあるじゃないですか。
あるある。精神年度末ね。
うん。そう、多分そういうのにぶち当たったんじゃないですかね。
うん。そうですね。なんか、いろんなものが終わっていくなっていうのを感じましたよ。
全然ね、まあ、そろそろ終わろうかなんていうこともなく、本当にここら辺でバタバタっとそうなっちゃったんで、まあ、まあ、事後みたいなもんなんですけど、うん。だから、本当申し訳ないんですが、今まで聞いてくださった方々には。うん。
うん。
という形なので、まあ、こっちでね、また本の紹介なんかするかもしれないですね。うん。
そうですね。結構、 控えてたところがあるというか、読書の方に流した方がいいかなっていうネタがたくさんあったんで。
うん。まあまあ、っていう感じなんでね。うん。一応こう、精神的なね、後継番組っていうものは、ここの中にあるっていうことで。
はい、
ダニエルさん的には迷惑な話ですけどね。
いや、別に、迷惑じゃないけど、うん、僕、堂本さんの代わりでできないからさ。
まあ、全然タイプ違うからね。うん。
うん、
それはそれで全然それぞれのね、持ち味がすごいんで。うん。違う世界線ですよ、ほんと。
そんな感じですね、やっぱね。うん。
うん、だから一番贅沢な思いをしてたのは私なんですよ。うん。まあ、っていう感じなので、まあ、ちょっとね、そうですね。こちらに傾注することになるかと思いますので。
うん。ね。
うん。
はい。なので、本ネタも、まあ、少しこちらの方でやっていこうかなという感じですね。
そうですね。うん。
うん。ということで、
うん、
読書の方、ハードボイルド読書探偵局。
うん。まあ、今までありがとうございました。
が、うん。閉局ということですね。
ええ。
はい、
うん、
ということでなんかいろいろと前段階に長くなっちゃったんだけど、何かまた用意したらしいじゃないですか。
あ、この間ね言ってた話ですよ。
はい、
大河に便乗しようぜっていう。
うぃ、
来年の、
来年のね、
今年じゃねえ、
早すぎるんだって
まあ来年のね、光る君へ、
はい、
平安時代紫式部、
うん、
パープルレディですよ。
はい。
ということで、紫式部の話をしようかっていうと、そんなことはないと。
うん。さすがですよね。
まあ、前回言った通り、バイオレンスです。私は。
お
う。うん。
平安バイオレンス。
平安バイオレンス。いや、でもね、気づいたら平安バイオレンス、どころではなかった。
あ、そうなの？
ええ、もっと大きかった。っていうことで、ね。
もっと大きい。
ええ。前回ね、道長とかそっち方面じゃなくて、ライバルの家があるっていう話をしたじゃないですか。
うんうん。
中野関白って言って、そっちの方に興味があるって言ってたんで、じゃあそっちの話をしようと。
うん。
のみならず、その中野関白家の中のある一人、藤原の高家という男のお話を今日はしようかなと思います。
はい。
うん。